はい、皆さんこんばんは。12月19日金曜日でございます。この番組は自称音楽オタクのゆうすけが DIY をモットーに作る音楽&トークラジオコンテンツとなっております。はい、本日も始めていきたいと思うのですが、昨日はですね、オジパンクライフの収録後にですね、このユーレディオパークのですね、ライブ配信を行ったんですけれども、ちょっと使っていた機材のトラブルなのか、おそらくですね、音声が途切れ途切れになってしまっていたようです。寮にもね、出てもらって、なかなか面白いトークだっただけにですね、ちょっと残念でしたね。まあ、お聞き苦しかったと思いますので、お聞きせっかくね、いただいた方は申し訳ございませんでした。まあ、来年のですね、課題にしたいなと思います。そしてですね、残り、2週間ほどとなりました。2024年でございます。このユーレディオパークもですね、今年1年間走り続けてきたわけでございますが、まあ、24年のね、定期配信は今年が最後で、今回が最後でございます。お休みね、した週も、あったんですけれども、まあなんとかですね、1年間おかげで続けられたと思います。聞いていただいている方にはですね、大変大変感謝でございます。まあ、今年最後の配信もですね、気合い入れて、ゆるりと、やっていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。それでは本日も始めていきましょう。この曲から聴いてください。かけら。
We'll be right back.
はい、かけらという曲でした。ありがとうございます。それではですね、本日もコーナーの時間に行きたいと思います。今日もですね、前回に引き続いている緊急企画コーナー、洋楽で今年を振り返ろう2024でございます。今年ですね、2024年どんな1年だったかを、洋楽、音楽を通じてですね振り返ろうと思います。今月発売のですねロッキンオンさん1月号を参照させていただいております。前回はですね、レッドホットチリペッパーズの、ライブ、に行ったよということで、5月まで振り返ったわけなんですけれども、次、6月7月なんですけれども、今年の6月7月ですね、ちょっと個人的なスケジュール含めてね、調べてみたところ、なかなかの空白地帯になってまして早速の6月7月はなかなかの空白地帯ということで、イベントごとの参加を見てみると皆無なんですよね。多分ね、このあたり僕のユーレディオパークの配信聞いてみると、なんか多分ね、自分で仕事の毎日ですくらいのことしか言ってなさそうな気がしますね。なんか僕も個人的に振り返ると、仕事ってね、なんか言って、なんかこのユーレディオパークの配信に勤しんでたかなって個人的にも思います。そんな中でもですね、どういった話題が音楽業界的にあったかっていうことで、こちらも調べてみたんですが、6月、ロック界のプリンセス的な存在、アビル・ラビーン、グレイテスト・ヒッツリリース、またですね、ハードロックバンドの伝説的存在、ボンジョビ、16枚目のオリジナルアルバム、フォーエバーがリリースされております。このね、ボンジョビ、アビル・ラビーン、ともにですね、非常にもう、アビル・ラビーンはもうベテラン枠なのかなと。で、ボンジョビに関してはもう伝説的存在みたいなね。ただ今でも現役に 2アーティストともやられていると。でも本当にね、アイコニックな存在の2つのね、存在が、特にボンジョビに関してはオリジナルアルバム16枚目。リリースされております。これもね、非常に今年、売れたアルバムの1枚でございまして、確か5位か6位ぐらいに入ってたような気がしますが、ただですね、このあたり、ちょっと申し訳ございません。ユーレディアパークとしてですね、6月、7月、先ほど申し上げた通り、特筆すべき内容出来事は、少なかったかなと思います。考えてみると、この時期はですね、次月に大きなイベントに向けての準備をしていたかなと思います。そう、それがですね、今年8月17日18日に開催された、サマーソニック2024でございます。日本で、最初に行われたと言われるこの都市型フェスでございますが、今年はですね、マネスキン、ブリングミーザホライズンをヘッドライナーに据えて、据えた上でですね、リルヨッティ、タイラなどですね、まさに、ネクストジェネレーションの顔になるであろうアーティストがですね、集結した、日になりましたよね。私はですね、東京1日目を、見てきまして、本当に、全ての体力を使っていったなと、いうほどですね、たくさんのアーティストのパフォーマンスを見ることができたなと思います。本当大変満足だったなって思いますし、あと個人的にはですね、一人で見に行ったっていうのも結構大きくて、ちょっとなんか遊びの域を超えたなんか本気度だったかなって思いますね。とにかく自分が見たいとかいいなと思った、なんかこうアンテナをね張って、音楽に触れられたのは 大きかったなって思います。まあ、来年もですね、行けたら行きたいなと思います。ただね、かなりやっぱ体力使うなっていうねもうちょっと年齢を重ねてるんで、どうなんだろう、来年はちょっと行けるかわからないんですけれども、まあ無理しない程度にね、行けたら行きたいなと思います。そしてですね、8月と9月も入れてですね、9月も入れて大きな話題となったのがですね、イギリスはマンチェスター出身で、次のビートルズと言われたものの、2009年解散報道から約、解散報道がありですね、約15年近くの時を経て、再結成のニュースとなり、すべての話題をかっさらったですね、オアシス再結成報道でしたね。これはね、大きな大きな話題となって、彼らのね、ワールドツアー、ライブチケット争奪戦が世界中でその後巻き起こっております。まあ、これもね、かなりサプライズニュースだったなって思いますよね。インスタかなんかからね、なんかちょっとそれに触れたような、発言があって、これは本当は事実なのかみたいなね、確認をしたりとかね、もうなんかすごい、マスコミの人が忙しそうにしてたような気がしますけれども、日本にはですね、来月2月公演予定となっております、東京ドーム 2days だったと思いますが、これもですね、非常に盛り上がりそうで、ございます。話題になりそうなですね、内容となっております。続きまして、同じようにですね、9月、10月ですね、こちらの話題としてはですね、リンキンパークですね、チェスター・ベニトン、これボーカリストですね、以前、亡くなってしまったチェスター・ベニトンに代わる新たなボーカリストとしてエミリー・ブリテンを迎えてニューアルバムをリリースしております。こちら、ロッキンオンさんの記事を読ませていただきますと、リンキンパークが奇跡の復活、新メンバーが2人加入し活動を再開、7年ぶりの最新アルバム From Zero をリリース。2017年チェスター・ベニトン急逝以降の7年間はリンキンパーク再始動への期待感よりも、拭いがたい虚脱感に支配された時間だった。しかし、2024年9月、リンキンパークはワールドツアー&アルバムリリースという、福音とともに、エミリー・アームストロング、コリン・ブリテンを迎えた新たな6人編成で帰ってきた。彼らがツアーとアルバムで、掲げたキーワードは From Zero。再始動発表直後のオンラインライブを彼らはエミリーの絶唱をフィーチャーした新曲 The Empty Machine からスタートされた。ロックシーンの巨大な伝説の継承者としてではなく、改めて今この時代と対峙するアートの挑戦者として歩み始めることを選んだリンキンパークの進化が、新作 From Zero には高純度で結晶しているというですね、形で、触れられておりまして、こちらのアルバムですね、From Zero、非常に話題になってますよね。僕の、友人、周りの友人知人もね、聞いた友人知人が非常に多くてですね、みんな好評を博してましたね。まだ僕聞けてないんですけれどもこれね、ちょっといい加減聞かないとなと思っているんですが、まあそんなわけでですね、まあリンキンパーク新章もですね、かなり、注目を集めております。なんかこういうところリンキンパークってすごいよなって思いますね。常になんかその時のトレンドをね掴んで、活動をするっていうのは彼らの特徴の一つでもある気はするんですけれども、この新章もですね、注目していきたいと思います。そして、11月の話題でございます。先月ですね、 まあ、これはもうつい最近の話ですが、私はですね、11月はライブ月間としてですね、ルナシーのベーシスト J さんのソロライブ、そして、大ファンのバンドメイドさんのライブ、あとですねちょっと友人に誘われていったコールドレインさんのライブ、ライブ3本行ってきております。まあ、どちらのライブも本当に最高ででして、まあどのバンドもですね、まあ本当にロックって感じのね、ライブパフォーマンスだったので、本当にまあ自分がね好きなものをこう詰め込んでくれているっていうかね、なんかそんな、パフォーマンスを見せていただいたなと思います。まあね、また絶対行きたいなって思っております。バンドメイドさんもね、 J さんもコールドレインさんもどのバンドもやっぱかっこいいなって思わせてくれたのが最高だったなと思います。そしてですね、まあ話題としてですね、これも今年大きな話題だったような気がするんですが、まあ、ちょっとビジネスサイド的なお話になるんですけれども、こちらのライブ、どちらの会場もですね、あ、すいません、コールドレインさんは豊洲ピットという箱だったんですけれども、どちらの会場も、まあ、バンドメイドさんも J さんのライブ会場もですね、ゼップ新宿、ゼップ羽田というところでですね、見てきております。こちらのですねゼップさんなんですが、まあ、ライブ会場としてねかなり支持をされておりまして、見に行ってきた羽田新宿はですね、2020年以降に新設された話題の会場となっております。そして、こちらの ZEP グループさんは、ソニーミュージックの参加に、ソニーミュージックさんのグループに加わるというね、報道も、まあ、経済誌の方でありましたよね。それだけですね、ライブコンサート事業が、まあ、経済観点からもね、非常に重要になっていることがわかりますよね。まあ、サマーソニックもそうですけども、まあ、フジロック大きなフェスもそうですし、人気アーティストの興行もそうですけれども、やはり、まあ、ビッグマネーが動くというね、こういったこと側面もあるわけなんですよね。まあ、だからやはり、こういったビジネス観点からも大きな話題になってくるなという印象でございます。そして最後、12月から来年1月にかけての話題といたしまして、この非常に2回にわたりお世話、まあこの2回だけでなくね、私 U レディオパークの方でもこう企画を考えるときにこうヒントに、ヒントの礎をくれている、ロッキンオンさん、非常にですね、あのお世話な今年になったなあという印象なんですけれども、そのロッキンオンさんがですね、来年1月に、フェスを主催するということでですね、その名もロッキンオンソニックというね、フェスを主催するということですので、こちらも触れていきたいと思います。こちらちょっと記事読ませていただくと、洋楽ロックの波を再び、ヘッドライナーにパルプと、ウィザーを迎え、新たなフェスロッキンオンフェスが誕生。コアな洋楽、ロックリスナーのための洋楽ロックフェスというありそうでなかったゾーンをついたロッキンオンソニックの誕生に歓喜した読者も多かったはず。パルプ27年ぶりの来日と、ウィザーのヘッドライナーに、90年代レジェンド勢から DCFC やジミートワールドら、まあ、0年代、US オルタノの代表選手、さらにはザ・レモン、ツイクズ、ウェンズデーといった今旬の実力、若手実力派まで、各世代を網羅したアーティストの充実ぶりに加え、1月第1週に開催されるフェスは、世界的にも珍しいこともあってか、海外メディアも年初開催の巨大フェスが誕生、日本の千葉幕張にて、パルプ2025年初ステージは日本と報じて話題になっております。新年の幕開けを飾るこのチャレンジングなフェスが洋楽ロックの楽しみ方の新たなスタンダードになることを期待というですね、まあ、非常に ポジティブな、内容になっているんですけれども、これはですね、我々おじさん世代には何とも嬉しいメンツとなっておりまして、僕個人としてはね、ウィザーはねぜひ見たいなって思っております。やっぱウィザーはね本当いいですよ、バンドとして。まあみんな知ってるよって話なんですけれども、まあでも他のね、アーティストの、まあ本当影響も与えたバンドだなって、ウィザーに関しては思ってまして、なので、このウィザー結構見たいなって僕は思っております。まだね、チケット販売されてると思いますので、もしね、この配信で知った方はですね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。来年1月4日、5日でございます。年明け早々ですね。という感じでですね、お送りしていきました。前回からお送りしてきました、洋楽で今年を振り返ろう2024でございましたが、いかがだったでしょうか。こうしてね、振り返りますと、往年のアーティスト、新人と言われるね、アーティストさん、もうまさに老若男女問わず、まんべんなくですね、話題を振ってくれたなと思うのと、あとね、商品という意味では、アナログレコード、これが非常に人気が定着してきたなって思いますね。そして、引き続きですが、コロナ明けた以降のね、ライブコンサートの盛り上がり、非常にね、たくさんの人が、コンサート会場に訪れて、ライブを楽しんだな、そんな1年だったと思います。音楽業界としては非常に明るい年だったんではないかなと思います。この現象はですね、来年25年も続いていきそうな気がしております。そうですね、もう先ほど触れた通りですね、数多くの、海外アーティストを含めてですね、出演、ツアー、コンサートの予定がね、もうすでに決まっていて、発表されているものも複数あるというところから見ても、この現象は25年も続いていきそうな気がしておりますが、一方でですね、チケット価格の高騰だったりね、アナログレコードもそうですし、フィジカル商材と言われている商材もそうなんですけれども、非常に値段が高騰してきていると。そうすると、やっぱり行ける人が限定的になってしまってね、限られた人だけしか楽しめなくなってしまうというね、課題もあるかなって個人的には思います。なんでかっていうと、ちょっとこれあんまりどうなんだろうっていうところなんですけれども、好きなね、僕が好きだったバンドとかね、アーティストっていうのは、基本的にはお金ないところから始まってるわけですよね。だから、あるものでどうやって楽しむか。レイジアゲンストザマシーンっていうね、バンドのトム・モレロっていう方もよく言ってたんですけれども、あるものでどうやって工夫して想像していくかっていうことで、やっぱ新しい、作品っていうのは作られていくって、すごくね、共感できるなっていう一言だったんですけれども、僕は結構そういうところが あって、ブランディングもすごく大事ではあるんですけれども、でもみんなが楽しめるものがいいよねって思っております、僕は。なので、よりたくさんのね、人が感動できる環境がこれからまたね、より充実して作られるといいなって思っております。以上、コーナーの時間でした。はい、本日もですね、終わりの時間でございます。今年最後の、配信ということでしたが、いかがだったでしょうか。個人的にはですね、今年は申し訳ございません、今年はですね、当初の目標としていた、自分の好きなアーティストのね、ライブに可能な限り行くというね、 なんか目標を勝手に立てたんですけれども、まあなんとか達成できたし、うん、なんか結構やっぱ行ってみた結果、結構意味があったなって思います。うん、なんとなくこう感じるものが大きかったなって、個人的には思っております。うん、来年はですね、こちらの You Radio Park配信もっともっとね、力を入れて、ゆるゆると、やっていきたいと思いますので、ぜひですね、お付き合いいただけると嬉しいです。うん。それではですね、ここまででございます。皆様、良いお年を。最後はこの曲聴いてください。マイライトソース。